鉄道大好きモグタン。2021年5月。こんにちは。鉄道大好きなモグタンです。今回は1年ぶりの鉄旅をしてきましたので、その報告をさせていただきます。昨年2020年4月以降、コロナの問題から外出を控えなければならない状態が続いており、1年前の3月に四国の岩張へ出かけ、タンデム、2人乗りの自転車のイベントに参加したのが最後の遠出となっておりました。このイベントですが、2011年3月に発生した東日本大震災直後にもかかわらず、第1回のタンデム祭りという2人乗り自転車で島並海道を走ろうというものでした。今治にある NPO 法人が主催したもので、自転車が好きな方が集まって運営している団体です。ご夫妻で10年ほどかけて世界を回って来られた津和元の名、ご夫妻の名も連れてられるそんな団体です。その第1回イベントからずっと参加させてもらっていますので、主催者さんとも親しくなりましたし、複数回ご参加なさっておられる参加者の皆さんともありがたいことに随分と親しくお付き合いさせていただいております。もう10年を超える年月となりましたので、まるでふるさとに帰って幼馴染と再会するかごとくの感覚でおります。そんなイベントですから、どうしても今年も参加したく思い、通称しております施設にも、帰宅後2週間の自宅待機をすることを条件に了解をいただくことができました。それほど感染のリスクの高い場所へは立ち寄らないつもりだし、万が一の時もちゃんと追加観察をして、皆さんへ移してしまう可能性を可能な限り避けるつもりでいます。無論自衛できることはちゃんとするつもりで出かけてました。昨年は新型コロナウイルス問題がクローズアップされ始めた時期の開催でした。感染者数も徐々に増え始めた時期でしたし、小中学校は休校となった時期にイベントを中止するかどうかの判断をしなければならず、主催者さんも幾分と悩んだそうですが、例年の半数程度に参加者数を白見込むことで対応し、まだまだ手探り状態だった感染予防もしっかりすることで、無事感染者を出すことなくイベントを成功させています。今年の開催も危ぶまれたものの、感染対策を十分整え、参加者も20名程度と例年の半数とすることで開催に踏み切ったそうです。なんといっても私の趣味というか、ライフワークといえる二人乗りの自転車イベントですから、開催される以上は行かなばならない。私のハンドルネーム、モグタンは、モグラがタンデム自転車、二人乗りに乗るからと私が考えた造語でしたが、同名のキャラクターがあるとかないとか、その存在を知らないので何とも言えませんが、本人はオリジナルのつもりで言います。あしからず。話はそれましたが、要するに私の趣味のタンデム自転車に乗りたくて、1年ぶりの強行突破となりました。例年ですと、青春18切符を使って、のんびり1日かけて出かけ、帰りも1日がかりで戻るという手法を取りますので、交通費は往復しても5000円程度で済んでしまいます。ところが今年はそうした鉄旅は感染リスクがありますので、なるべくそうした懸念を避けるため、浜松から新幹線、岡山からは特急という手段で、乗車時間はおおよそ4時間で済む経路となりました。正直この方式は費用が非常にかかるため、可能な限り避けたいところです。運賃だけ割引してもら使っても片道で5000円程度、新幹線と四国を走る特急の料金と合わせても片道1万円程度かかって、どうしてもレンタサイクルで島並海道を走りたい方は往復を走るか、今治組と尾道組に分かれてスタートし、途中でタンデム自転車を交換して先に進むぐらいしか手段はありませんが、自前のタンデムならそんな問題は全くありません。 ただし25キロぐらいある自転車を担ぐ後はなかなかしんどいですよ。今回はパートナーさん探しはあえてしませんでしたので、イベントの翌日に島並海道を走る楽しみは取れそうにありません。しまうんです。往復なら18切符の4倍程度の費用を必要とするわけで、ケチケチ作戦に出る気持ちがお分かりなのでは。しかし過去に2度ほど同じ手段を取ったことがあります。それは輪行と言いまして、自分の所有するタンデム自転車を列車に乗せていき、イベントの翌日に今治から広島県の尾道までタンデム自転車で島並海道を走って帰る、なんとも贅沢な企画を達成するためでした。島並海道にはレンタサイクルが数多く用意されていますが、タンデム自転車の台数には限りがあるため、普通の自転車のように好きな場所での乗り捨てができないという制約があるためです。それなら無理してタンデム担いでいく意味はあまりないので、それならとよからぬ丸知恵がもくもく。この件は後日お話ししますね。そんなこんなで迷いつつ、今年は身軽な格好で浜松から光で名古屋に向かい、名古屋からはのぞみに乗り換えて一気に岡山へ向かいます。浜松から乗る光は岡山行きなので、名古屋で乗り換える必要は全くないのですが、あえて名古屋で乗り換えです。一番の理由は岡山駅での乗り換え時間に余裕を持てるので買い物ができる点と、乗車時間のなるべく短くするためです。30分ぐらい短縮できますから、その余った時間を利用し、名古屋駅ではホームの立ち食いうどんを食べ、岡山ではお土産を物色しようという目論見です。新幹線をあまり利用しない私にとって、ホームの立ち食いうどんは過去の1回か2回ぐらいしか経験がなく、今回の昼食を兼ねた立ち食いうどん、正確にはけしめを食べようという目論見でしたが、名古屋コーチンのトッピングが入っていたきしめんが気になり、値段には目をつぶって思い切ってオーダーしました。結果、味はまずまずだけど値段はなといったところです。半額ならばぜひ次回も食べたいけどな。満腹後、のぞみに乗車するために、その少し早めに先頭車両方向へ移動して列に並びましたが、車内は思ったよりは混雑しておらず、無事席に座ることができました。この後90分ほどの乗車になりますが、車内欄に接続し iPhone でネット遊びをして過ごしました。暇つぶしにはなりましたが、たまにしか乗らない新幹線なんだから、その乗り心地を楽しめればいいのにね。そうそう、そういえば昨年デビューした新型の N700S に乗っちゃいました。浜松から名古屋に乗車した列車がそれでした。どの列車にどの車両が当てられるかは運用の問題なので、一般的には公開されていないらしく、少ない編成数の列車に乗れたのはラッキーでした。いやー、オタクですね。岡山では乗り換え時間に余裕がありましたので、売店に案内していただき栗焼酎を探してみました。四国の一般店ではよく見かけるのですが、高松駅以外の売店では販売後確認できず、今回は購入するのが難しいかなと岡山駅に期待した次第です。ですが残念、栗焼酎を存在すら認知されていないようで、浜松映画のうなぎパイみたいなわけにはいかなかったわけです。来年まで我慢かな。そうこうしているうちに特急潮風の乗車時間が迫ってきましたので、駅員さんの案内で乗車ホームへ向かいます。先の列車が遅れたそうで、寒いホームにしばらく立たされてしまいましたが、無事予定の列車に乗車し発車を待ちます。いつもなら旅のお供として缶中杯を手にしているのですが、今回はいい子ちゃんです。四国と本州を結ぶ橋は3ルートありますが、鉄道の乗っているのは真ん中の小島坂出ルートのみです。一番東の淡路島を通る赤石海峡ルートでは自動車専用のみですし、一番西を通る尾道今治の信濃街道ルートでは自動車専用道路の脇に原付バイクでも通行可能な歩行者、 G 自転車専用道が併設されているなど、それぞれの魅力があるそうです。ちなみに一番最初に通った小島坂出ルートは開業からすでに30年を超えており、今では当たり前の交通手段になっていますね。余談ですが、橋ができるまでは本州と北海道を結んでいた青函連絡船のように、岡山県の宇野港と四国香川の高松港のフェリーで結んでおり、この付箋上で食べる讃岐うどんがうどん県の異名を取る香川県民の旅手法をくすぐるようです。今回はこのうどんを高松駅のホームであるお店を食べることができます。よかったら一度お試しあれ。岡山駅を出た特急潮風は多くのトンネルをくぐりながら徐々に海岸線に迫り、いよいよ瀬戸大橋に入ります。この橋は上部を自動車が走り、下部に鉄道が走るという二重構造のタイプでして、走行音が結構大きいのが難点ですが、船を利用していた当時では考えられないほどの短時間で本州と四国の都市を結んでくれるのですから、贅沢は言いません。四国の鉄道は基本的に記念化ですが、この瀬戸大橋の開通で高松駅までの区間と愛媛県の松山までの区間は電化されています。よって今回私の乗車した特急は電車ですが、宇和駅まで乗り換えなしで行ける列車の場合は機動車特急になるので、潮風が全て電車というわけではありません。余談ですが、高知県出身の作家さんが書かれたアンパンマンをキャラクターデザインした列車があります。ラッピングというのかな。車体の側面にアンパンマンのキャラクターが書かれた特急列車とアンパンマン号というトロッコ列車があります。アンパンマン号は瀬戸大橋が走るのがメインで、確か岡山から琴平までの運行だったと記憶しています。天候のいい時期でしたらトロッコ車両に乗れば風をじきに感じられますが、橋の部分では騒音が結構気になると思うので客車に移動するのもありですね。なんて知ってるのはちゃんと乗った経験があるからです。はい、ご興味を抱かれた方はぜひぜひ乗りに行ってあげてくださいね。さてさて、2時間ほど今原でかかりましたが、若干うとうとしているうちにもう磯西城を過ぎてしまいました。せっかくの特急堪能としようと思ったのに残念無念です。そんなこんなの特急旅ももう終わりです。帝国に今原の到着した列車を降り、めったに使わない特急券をなどを記念に持ち帰るため店員さんに無効印を押していただき、切符はお持ち帰りです。売店で今晩の食事を物色し、徒歩1分ほどの場所にあたるゲストハウスへ向かいますが、途中駐車場があるため今までまともにつけたことがありません。今回も念のため GPS を使って方位と距離をモニターしながら歩いたのですが、基本的に道路を歩くわけではないので、なかなか目的のゲストハウスで到着できません。もう6、7回目なんですがね。距離表示を信じれば20メートル以下までは行くのですが、そこから先がダメなんですね。フェンスが先に当たって先へ行けなくなったり、どう見ても道路に飛び出してしまうような。困ったぞ。こうなりゃ最後の手段でゲストハウスに電話しようかなと思った矢先に、近くにおられた男性が声をかけてくださいました。どこへ行きたいのと聞かれたので、ゲストハウスの名前を伝えたところ、もう目の前だよと案内してくださいました。何度かうろついてる間に入り口とは90度ずれた方向に出てしまったので、入り口が見つからなかったようでした。案内してくださった男性さん、ありがとうございました。入り口に手をかけたら中から N ちゃんが、おお早かったねモグタンと声をかけてくださり、その後の1年ぶりの再会を喜び合いました。今回はコロナの関係から懇親会などを避けようという話で、晩ご飯は外出するのが難しかったものの、売店で購入してきた食べ物でお茶を濁し、翌日に備えて早寝ですとは言うものの、1年ぶりに再会した仲間との乾杯も忘れていませんでしたよ。お酒封印したわけではないので。翌日は降水確率が微妙な状況でしたが、 予定のお昼前に出発式をして四国88カ所巡りを教えられる G5 つ巡りに出発です。雨対策をした姿にもかかわらず、雨は今のところ落ちてはきませんが、日差しはなく、いつの降り出してもおかしくない状況。それでも20人ちょっとの仲間でお寺巡りをしながら、途中スイーツを食べて栄養補給をしながら、最後に標高280メートルほどあるお寺に向かいます。徐々に後輩がきつくなり始め、自動車道路の幅もお寺さんへの用事がある方以外はあまり使われていないのか狭くなもなってきます。しかも案外交通量があるのですね。今回はレンタサイクルなので、自分が所有しているタンデムとは異なり、坂道にはあまり強くないタイプでしたので、結構息が上がっています。イベント参加者には初心者もいますので、山角までは自転車で行きましたが、その後傾斜をさらに増す本堂本面までは徒歩へ向かうことになりました。徒歩で登ったのが780メートルとすれば、200メートルぐらいは坂を登ったことになるのです。まずまずか。和尚さんに法話を聞かせていただき、今治といえばタオルというほどの有名な土地柄にもかかわらず、なぜか雲州さんのタオルをお土産にしていただいて帰路に着きました。途中若干雨が落ちていましたが、走行を妨げるほどの踏み入りにはなっておらず、すぐに上がったので松葉津の自転車日和と言ってよかったのでは。夜は懇親会でなく、近くにあるスーパー銭湯へ出かけ、一風呂浴びた後、めいめい距離をとって食事となりました。私はお風呂そのものがあまり好きではないので、ゲストハウスのシャワーを使って食事どころへ直接入って食べていきました。広いスペースにはポツポツいるだけでしたので、多分宴会とはならないでしょうが、人間が数十人集まった中、なんか楽しい時でした。翌日の日曜日は降水確率が 100% 悪く、悪天候を予想していたのですが、雨はともかく霧が濃く出ていて、今治港から船で向かう予定が崩れてしまいました。しばらく様子見していたものの、なかなか好転してくれず、予定を変えて一つ先の大島まで走った後、船で移動するという手法を取りました。今治から大島へ渡るのには三連橋と呼ばれる三つの吊り橋をつなげたもので、総延長が4キロほどある超長いもので、時間帯にもよりますが、海面には渦潮が見られるほどなかなかな橋です。正直島並み街道でこの橋が一番のメインイベントと言えるのではと思うほど、この橋を初回初参加の方は思いかけず走れることになりましたが、雨は前日から降り続いていたため、足腰水たまりもあり、走行にはあまり適した状況ではありませんでした。それでも約17キロの道のりを無事走り切り乗船できました。橋を渡り終わる頃には雨がすっかり上がり、その後降られることもありませんでした。この後は今回のメインイベントのチョコレート工場です。ただその前にお腹が空いてきたので昼食タイムです。地元の食材を生かした美味しいお弁当でしたが、私には若干量が不足していて、燃費が非常に悪いんですね。エネルギー補充を終えて、いよいよお待ちかねのチョコレート工房へ突撃です。すれ違う車があると、隙間を抜けるのはちょっと度胸がありそうなハバインの道路が続きますが、島内の道ですから致し方ないですね。そこそこの急坂をぜいぜい切らしながら頑張って登っていったのに、なんと道案内の方がルートミス、行き過ぎちゃったんですね。200メートルぐらい戻らなくてはならず、ちょっとがっかりです。坂を下って分かる道を反対方向に再度登らねばならず、ああ本当ならもっとついていたんじゃないなんて、みんなのブーイングはともかく、あと一息です。ようやく目的地の工房に到着しましたが、想像していたのとは全然違う建物でした。どうやら何かの施設の再利用らしく、とっても立派な鉄筋コンクリートの2階建てでした。店舗は2階にありましたので、階段を登っていよいよ念願のカカオ風味たっぷりの飲み物やチョコレートが食べられます。お店の方おすすめのメニューをチョイスして糖分補給しつつ、お土産のカカオたっぷりのビターチョコレートもちゃんと購入です。満足満足です。 しばらくティータイムを取った後、再び島内をタンデムで走り、これまた最近話題のドーナツ屋さんにて美味しいドーナツを調達しましたが、人気の商品のようで予約していた品はありますが、追加は購入できませんでした。残念。帰りも船で今治港へ向かいますが、予定していた港へ接岸できないらしく、やむなく定期船で一旦尾道まで渡ってからの乗船となりました。尾道で何組かはお別れです。途中の島でも何組かお別れしましたので、今治港まで帰ってきたのは半分ぐらいと若干寂しい人数になりましたが、私はこの後の予定は詰まっていたので、無理を言って一足先に宿へ戻らせていただき、荷造りもほどほどに徒歩1分ほどの場所にあるバス乗り場へ誘導していただきました。バスの到着10分前には何とか乗り場へ着きましたので、ほっと一安心です。ちょっと危ない橋となった今回の帰宅予定ですが、最悪なことも一応考えており、どうしようもない場合はちゃんとバックアップ案で対応は不可能ではなかったものの、費用はさらに2万円以上と余計にかかることになりましたので、できれば避けたかった案だけにほっと一安心でした。無事予定のバスに乗り込んで、車内で着替えの上に羽織るだけですが、してなんとか自転車のおじさんから旅してもおかしくない程度の姿にそう変身しました。予定通り福知山へ到着できたのでほっと一安心でした。